皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
オリンピックもねほぼとんど折り返しになりましたよね。連日寝不足になっております。まあ私はねオリンピックの開催の是非についていろいろ議論があることはもちろんここでもお話ししてきましたが、選手は全力応援というねスタンスを貫いていますので、でまたね非常にちっちゃな国の選手がメダル取るのが嬉しいんですよ。トライアスロンでね人口6万3000人か何かの国のね女子選手が金メダル取ったって BBC で読んだのかな、ものすごく嬉しかったですよね。あと半分あるし、またその後にはパラリンピックが控えているので、まあいろいろ周囲環境はあるんですけれども、とにかく頑張ってほしいなというふうに思いますよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。東京オリンピックが開幕し、国立競技場での開会式はコロナ感染拡大の影響で近代オリンピック史上初めて無観客で行われました。開催都市東京は緊急事態宣言下にあり、来月8日までの期間中、感染対策の不断の見直しが求められます。
開会式はねもうちょっと前だったなという感じがするんですけれども、やっぱり素晴らしかったなというふうに思いますね。特に最後のね大坂なおみ選手までに行く過程の、例えば長嶋さんが出てきたり、それを支える松井選手がいたり、長嶋さんの向かって正面から見ると左側に大坂がいたりと、長嶋さんはね不自由な体で聖火リレーに出てこられて、それを支えていたのが松井選手なんですけれども、まあ良かったかなと。その他にもねいろいろな方が出てきて、無観客というね制約下であったんですけれども、なかなかいい開幕式だったなというふうに思います。
コロナ対策の緊急事態宣言が発令中の東京都で、東京都の要請に従わずに午後8時以降も営業する店舗が増えています。日本経済新聞が新宿などの個人飲食店500店を調べたところ、5割を超える店舗が時短営業していませんでした。時短協力金の支給の遅れなどが店主らの離反を招き、緊急事態宣言の実効性が薄れています。
私個人的にもね、先日赤坂を夜7時半とか8時頃だと思って歩いていたらですね、お店の人がね店の前に出てきて、酒ありますよ酒ありますよって言っていて、ああそうなんだと思ってね、まあ私はそれを直接注意する立場にないので通り過ぎながら、日本経済新聞のこの記事はですね、そういうのが私の経験だけではなくて広範に行われていると、やっぱりこの記事も指摘してますけれども、やっぱりお店の方々の離反を招いたその原因はですね、協力金がちっとも支払われない、自分たち以外にも夜間やっている店があって、その店にはお客さんが集まっているというところがあって、お店の人たちはそういう決断をしているんだと思います。非難されるべきところもあるんですけれども、やっぱり対策がね後手後手に回っているっていうのは非常に大きな原因かなというふうに思いますよね。
菅総理大臣は迎賓館でアメリカの製薬大手ファイザーのアルバート・ブーラ最高経営責任者と会談し、10月以降に予定しているコロナワクチン供給の前倒しを要請しました。
1年前にやっててくれたなというふうに思いますよね。1年前にやってたら相当違ってきたはずだし、もちろんブレイクスルー型突破型の感染というのはあるわけだから、完全にコロナ禍が収まった中での東京オリンピックというわけにはいかなかったかもしれないけど、今のような惨状はね避けられたというふうに思います。世界で最もワクチン接種が進んだイスラエルでは3回目をやると、もうそこまで話が進んでいるわけで、今更言ってもしょうがないんだけど、要するに段取りが悪かったと。 オリンピックがあるんだからもっと機敏にやっとけばよかったという、まあ後でね緊急事態宣言が再発動されたことについて話しますけれども、そう思いますね。
コロナワクチン接種証明の提示をめぐり、フランスとイタリアで反対するデモが相次いでいます。反対派は飲食店などを利用する際に提示を義務付ける政府に対し強権的だなどと主張していますが、両国とも世論の多数は政府を支持しているとみて方針を維持する考えです。
これは難しい問題です。つまりワクチンというですね、体に異物を入れる操作を経なければレストランで食事がもしかしたらできないかもしれないっていう環境が出来上がるということですね。日本でも反対する人はいるでしょうし、アメリカでも反対する人がいる。ただしお店がですね、ワクチン証明書を持ってる人しか入れませんっていうことに関しては、これはお店の選択なわけですね。お店がこれだけの料金しか払えない人しか入れませんっていうのと同じであってですね、だからそういう意味では政府が決めるというよりは、それぞれのレストランとか展覧会場とかですね、そういうものが決めていくという方法の中で、積み上がりとしてはやっぱりワクチン打った方がいいよねっていうところに着地していくのがいいのかなと。レストランの場合はね、オンラインで味覚を確認するっていうことはできないんですけれども、展覧会とかね、そういうのはオンラインでも相当できるのかなという、まあいろいろ知恵を絞ってね、いきたいなと。やっぱり強権的なのはあんまり良くないんじゃないかなとは私も思いますよね。
アメリカの電気自動車メーカーテスラが発表した2021年4月から6月期決算は、売上高が1年前と比べて2倍の119億5800万ドル、およそ1兆3200億円。最終利益は11倍の11億4200万ドルでした。中国で現地生産車の販売を伸ばし、四半期ベースで過去最高を更新しました。
アマゾンもそうだったんですけども、新興企業って赤字が続く、その間にも株は伸びるという状況が続くんですよね。でテスラももちろん単発的には黒字出してきた期もあるんですけれども、工場的にはですね、巨大な黒字は出せないでいた。でもさすがに軌道に乗ってきたという感じがしますよね。やっぱり世界全体が EV 化の流れを、脱炭素の動きを強めている中でですね、アイコン的な会社になったということが大きいと思います。まあいろいろ言われる人なんですけれども、イーロン・マスクさんがやってる事業いろいろあってですね、そのいくつかにおいて非常に大きな成功を収めている、ああいう企業家がね、まあもちろんアメリカの人じゃなくて南アフリカの人なんだけれども、日本にも欲しいなという感じがしますよね。
アメリカでワクチン接種を完了していてもコロナウイルスに感染する、ワクチンブレイクスルー型の感染が増えています。カリフォルニア州ロサンゼルス郡では新規感染者の2割がワクチン接種を完了していました。感染力が強い変異ウイルスのデルタ型が急拡大しており、アメリカ政府はワクチン接種を呼びかけています。
時間の経過とともにね、ワクチンのウイルス抑止効果は落ちるとこう言われていてですね、どうもイスラエルなんかの調査によると、デルタ型について言うとですね、イスラエルはかなりもう接種早く終えましたから、だいたい抑止率は今 36% ぐらいしかないんではないかとこう言われていて、だからさっきも言ったようにイスラエルは3回目ということをね、中和抗体が若い人で5倍、高齢者だと11倍増えるという調査結果があるのでやるということなんでしょう。まあアメリカでもですね、5割の人がワクチン接種を2回終了したという状況になってきてるわけですけど、まあジョンソン・ジョンソンは1回ですけどね、ブレイクスルー型、まあ突破型と言ってもいいと思うんですけれども、ワクチンのシールドを打ち破る感染が増えてきていると。ワクチン打ちなさいよ、打ってくださいよということはバイデン大統領が自らずっと言ってきたことなんですけれども、共和党支持基盤の州でワクチン接種率が低いというね、非常にポリティカルな問題になっていて、だから何するかと思って見ていたら、政府職員に関しては2回のワクチン接種を終えるか、1週間に1回ね PCR 検査を受けるとか、1週間に1回ずっと PCR 検査を受けるのは年間に52回も PCR 検査を受けなきゃいけないので、まあ流れとしてはワクチン接種しましょうよということになっていて、まあちょっと反強制的な、だから当然なんだけれども政府職員の間からは反発が起きる。で企業では結構それもう進めてるところがあるんですよね。マクドナルドなんかもそうなんですけれども、まあ日本でもやっぱり同じような問題に直面する可能性があるなと。 日本の高齢者はほとんどねワクチン接種反対もせずかなり接種が早く進んだんですけれども、若い人の間には依然として躊躇が見られるというのが現状だと思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長はゼロ金利政策と量的緩和政策の維持を決定した連邦公開市場委員会の後記者会見し、国債などの資産を買い入れる量的緩和の縮小の開始に向けて今後複数の会合で経済情勢の進捗を確認すると表明しました。
まあ、この問題はポイントの2のところで取り上げたいと思います。
トヨタ自動車が発表した2021年1月から6月のグループ世界販売台数は1年前と比べてプラス 31% のおよそ546万台と年上半期の過去最高を更新しました。販売が米中を中心に回復しており、この期間としては2年連続の世界首位になったとみられます。
546ですか。この数字聞いた瞬間に、あ、世界トップだわと思いましたね。というのは年間の売上台数が1000万を超えるとまあまあ世界一なんですよ。トヨタが争ってるのはフォルクスワーゲンなんですけれども、546というのはですね、明らかに世界最大ペースに近いということで、まあトヨタ自身はですね、そんなに世界一かどうかということは争っていないと思うんですけれども、私もね、車よく使うんで思うんですけれども、車ってのはね、まあもちろん6人7人乗せたらまた全然話は違うんだけど、基本的に私は一人で乗ることが多いので、家族がいることもあるんだけど、まああんまりなくて、でそうするとね、完全に封鎖された空間なんですよ。で、感染防止なんですよね、車ってね。で、これ、車はですね、いずれコロナ禍でも売れるようになるなとずっと思っていて、それはこの番組でも言ったと思うんですけどね、今アメリカではものすごくブームが起きていて、車を購入するというね。で、半導体がなくてですね、車載用の半導体が足りなくて、各社とも結構四苦八苦している中で、トヨタは比較的半導体の調達がうまくいって、車を作れているんですね。まあこれからどうかわからないんですけど、それが成果を出してきていると。で、世界で最も早く経済の回復が進みつつあるのがアメリカと中国。まあ逆に言った方がいいから中国とアメリカなんですけれども、アメリカでは特にですね、車の販売が伸びていて、中古車価格が急激に伸びる、上昇するという事態が起きています。中国の販売実績はあまりフォローしてないんですけども、やっぱり好調だし、とにかくトヨタの車に対する信頼感は非常に世界の消費者の間で強いわけですね。そういう意味では一時はね、コロナ禍で製造業大丈夫なのかとこう言われたところもあったんですけれども、よくよく考えてみると製造業の中でも非常にコロナという感染症の中でも活躍できる分野はもちろんあるしと、観光を担うね一翼になっているから車どうなのかなという意見もあったけれども、やっぱり力を出してきたし、そこの基盤を作ったのはやっぱりトヨタの信用力。一方ね、日産も黒字になったって記事ありましたよね。だから車業界全体が今はいいんだということじゃないかなというふうに思いますよね。
政府は来月2日にコロナ対策のための緊急事態宣言を東京都と沖縄県に加えて埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府にも発令します。合わせて北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県にまん延防止等重点措置を適用します。いずれも8月31日までの予定です。
これはポイントのところですぐ取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは緊急事態宣言が東京都と沖縄県に加えて首都圏の3県、そして大阪府にも発令されることになりました。
なんかデジャブですよね。いつか見た景色、オリンピックがね行われている中での緊急事態宣言地域の拡大延長というね、 そういう展開になって、また世界のマスコミは面白おかしくこれ取り上げるんでしょうね。やっぱり顕著になったのはコロナ対策での日本政府の遅れということだと思います。もうこれは何回もこの番組で言っているのでもう言いたくもないんですけれども、ファイザーのね CEO と会談するんだったら1年前に会談してるやと、日本のトップとしてね安倍さんだったりがもっと早く会って調達を進めようとしたらよかったのになという感じがします。だからまあいろいろねコロナ対策、日本ではですねクラスター対策とかいろいろ言われていたんだけども、最後のところはワクチンしかなかったっていうのが今明らかなわけですよね、
はい、
でそれは今後も変わらないと思います。であとはですねワクチンの次はやっぱり個々人の行動ですよね。今日もある番組で言ったんですけどね、僕明治神宮歩いてるじゃないですか、
はい、
そうするとね朝だと結構な人がねマスクを左手に持って歩いているんですよね。それはだって朝の明治神宮なんか神宮全体で100人いるかどうかの世界であってですね、非常に希薄なわけですよね。密にならないところでは特に朝の散歩なんかの時には暑くなる可能性がある中でマスク外してもいいですよって常識なんだけど、その常識もわからない人がいてね、僕の知り合いにね誰もいない公園でマスク外して歩いてたらね、突然おばさまが近づいてきてね、あなたマスクしなさいよってこうそれないよねと。だからね僕いつも思うんですけども、やっぱり感染症とは何かというね基本的知識が欠如したまま、協調主義的に思い込んでいるわけですよ。マスク常にしてなきゃいけないとかね、人と人の距離保たなきゃいけない、それは保たなきゃいけないんだけれども、例えば1メートル範囲だって背中と背中をね、向き合わせて、お互いに別の方向に喋ってるんだったら感染のリスクが非常に少ないわけですよね。呼気は反対側に行くわけだから。だからそういうね、要するに人と人とが、呼気が触れ合うような形で接触すること。感染した人が触ったものに触って、それを口に持っていく、喉に持っていく、ということが危ないっていうことが大原則なんですよ。でその原則を忘れるとですね、なんか協調主義的なこれしちゃいけないあれしちゃいけないってことになって、お店は全部アクリル板を設置する。アクリル板設置したってね、アクリル板の範囲に収まるように呼気を出さなくて、上にブワーッとでかい声出したらブワーッと広がるわけで、当たり前の話なんですよ。
声が聞こえにくいんですよね。
だから原則をねしっかり知る。で危機感を持て危機感を持てって言うんだけど、原則をつまり新型コロナウイルスに関する感染症とは何かということに対する基本的な知識を頭によく叩き込んだ上で危機感を持たなければですね、協調意識的な自粛警察みたいになるということだと思うんですよ。で3番目に来るのが政府の政策かな、僕に言わせるとね。クラスター対策ももちろん重要だし、でもなんかね聞いてると社会のため皆さんのためっていうような感じのところが多くてね、いやそれあんたのためだよと、若い人だって感染したら大変なことになるんだよと、後遺症も残るんだよということをしっかり伝えていく。誰かのためにやるっていうのと自分のためにやるっていうのはですね、全然違うと思うんですよ。だからそこら辺をしっかりやらなきゃいけない。まあまた残念なことにね、緊急事態宣言の範囲が広がって、でも協力する店あるのかな？で僕はそういう店に行くつもりはないんだけど、
はい、
お店は必死ですよ、やっぱりね。
長いですからね。
いや、それはね、お客さんの予測もできない中でね、ランチランチって言うけど、ランチはやっぱり夕飯のね、何分の1かの売り上げしかないわけであって、でやっぱり基本間違えたなというふうに思いますよね。だから専門家の方々もクラスター対策って最初盛んに言ってたけどね、それ感染者増えたら追えなくなるのは目に見えてたわけですよ、そんなものはね最初から。だから感染症の先生方ももっと早くワクチンワクチンワクチンって言ってればいいんだけど、その当時ではねメッセンジャー RNA のねワクチンが実際に効くかどうかわからないところもあったし、交渉が出ちゃいけないっていう恐れもあったかもしれないけども、それはね5000万なり1億なりね早めに手当てしていれば、で無駄になったっていいじゃないですかね。そのぐらいだって他に予算いっぱい使ってるわけだから、無駄な予算、それで30兆も今余ってるわけでしょ累積で。早め早めにワクチンの最新技術の成果としてのね、私は今回のメッセンジャー RNA ワクチンはですね人類の大勝利だと思ってるんですよ。今までこの種の感染症にワクチンをこんな短期間でできたことはないわけで、僕は日本にたまたまそういうものを作れる会社がなかったことは非常に残念だけれどもね、やっぱり科学技術の一大成果としてのメッセンジャー RNA ワクチンだったわけで、今になってお前言ってもその当時はわからなかったぞって言われるかもしれないけども、でもそこはね今回仮に失敗していたとしても次に成功するかもしれないわけだったから、 今からその点はしっかり次の感染症、それは何年後になるかわからないですよ。40年後になるか100年後になるかね、わかんない、またすぐ起きるのかもしれないけども、とにかく変異型がどんどん生まれてきているの で、
そうです ね、 ね、
で私はねいつもこう思ってるんですよ。デルタっていうのはデルタ型インド由来のね別物だというふうに考えなきゃいけないと思ってるんですよ。で新型コロナウイルスって同じ単語をずっと使っているもんだから、
はい、
我々はね出てきた頃のイメージがあるわけですよ。2メートルのスパンでいいとかね。でもどうも見てると感染力が 1.45 とかね 1.98 とかいろいろな説があるけど、もう圧倒的に強いわけですね、
はい、
であるがゆえの東京だけでの4000人近く、もしかしたらすぐ5000人ぐらい行くかもしれないじゃないですか。
そうですね、
で5000とかね全国で1万って聞いて、あイギリスやフランスみたいと思ってですね言えることはね、やっぱり精神論ではなくて科学技術の成果としてのワクチン、これは IT 技術と一緒で技術ですよ。これはねメッセンジャー RNA を作るっていうのは技術、そういうのを大事にする、技術依存じゃ危ないよっていうところは、技術がなきゃどうにもならないところがあるわけで、日本はその典型だったわけですよね。でそういう意味で言うならば、やっぱりものすごい教訓になるなと。それでね、西村さんも河野さんもね、なんか最近ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅなんか言ってて、今日も国会があってね、同じ答え何回も何回も繰り返すわけですよ、
はい、
野党も攻め手がないもんだからね、なぜ総理は出てこないみたいなね、聞き飽きた議論またしてたりしてですね、どうも政治の実効性が非常に落ちてきている。その一方で感染者が増えている。で繰り出す手は同じものばっかりということでね、ちょっと行き詰まりの件がある。まあその中でそのオリンピックのねメダルを日本の選手が次々に取るのは明るい話題なんだけど、一方では厳しい目でね見ていかなければならない。それ自分の行動も厳しい目で見なきゃいけないんですよ。それ感染する人はやっぱり基本的には感染する人の落ち度のところもあるわけだから、もちろん不可抗力的に感染した人もいるかもしれません。でもね、通勤電車の中で感染したっていう人いないじゃないですか。最初ね、人流を抑える人流を抑えるって言うけどね、喋らない人流はどうでもいいんですよ。そんな感染するわけないじゃないですか、喋らないわけだから。だから渋谷の人出が今日こうでしたとか、テレビがやってるのこういうもうね飽き飽きしながら見てるんですよ僕はね。だからそういう意味で言うならば、まだまだ社会全体としてこの感染症に対する正確な知識が欠けている、そういうのを補いながらですね、あとねワクチンの副作用とかこう言うんだけど、何十万人に一人しか起こないね副作用、いやさ心配ですね。でもアナウンサーがねものすごい心配そうな顔してね、熱が出るくらいの人はいっぱいいますよ僕の周りでも。でもねそれ以上の人はほとんどいないので、英語ではよくねメリットがデメリットを上回るって、それはもう巨大に上回ってますよね。だからそういう意味ではワクチンという最新の人類が生み出した最新科学技術の成果をですね信頼して、デルタ型には第3回ね、イギリスも7月からやるんじゃないかな第3回をね。だ僕も第2回が終わってからもう1ヶ月以上経ったのかな、あと5、6ヶ月経ったら、もし日本のシステムがそれを許すんだったら3回目を打って中和抗体を増やそうかなというふうに思っています。
今週は FOMC がありました。声明文、伊藤さんはどのようにご覧になりましたか？
パウエルさんのね、記者会見も含めて全文読みました。それほど新しいことはないなというふうに思ったのと、アメリカの長期金利もね、それほど動かなかった。株は一回決算絡みのね、期待が大きすぎたことで落ちたんだけれども、木曜日はまた上がったと。ダウはね、ずっと3万5千ドルに乗ったり乗らなかったり、3万5千ドルってすごいですよ。3万5千ですよ。で、ドルのね、価値は今、円の1円に対して110円前後じゃないですか。
そうですね。
で、やっぱり今、ニューヨークのダウの強さというのは傑出してますよね。でね、日本の株は負け癖がついてるってこう言ったじゃないですか。
はい、
で、今日もね、なんか500円近く下がったりしてね。
そうですね。
ああ、と思いながらね。アメリカ、今のところパウエルさんのね、FRB のテーパリングに関するメッセージというのも比較的うまくマーケットに通ってるなと。だから、あと、まあ、数回でテーパリングの予告をして、それで始めますよということを今回もこう言ったわけですよね。金融市場はやっぱりイエレンさんに対する信頼も強かったんだけども、徐々にパウエルさんに対する信頼も醸成してきているというのが今の状況かなというふうに思います。
はい、
だからそういう意味ではですね、アメリカの財政金融、もちろん大きな借金背負って、その債務の上限をめぐって民主党と共和党がつばぜり合いしてるんですけれども、今のところうまくいっている。それを如実に反映しているのがアメリカの株の右肩上がりの傾向だということが言えると思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ。 ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くなった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
コロナ禍があるし、緊急事態宣言もあるので、非常に早い時間にね、僕は散歩して、午後はねテレビ見たりしているケースが多い、原稿書いたりね、はい、番組やると番組に行ったりするって。やっぱりねオリンピックすごく見るんですよ、やっぱりなんだかんだ言ってね。
中継してるとついつい見てしまいますよね。
でね、今まで日本は30個近くメダル取ってるんだけれども、やっぱりその中でね、これはすごいわというね、メダルがいくつかあって、例えば新井さんがね、女子柔道で取ったメダルなんかね、準決で16分41秒、もう柔道で16分ってね、死ぬんじゃないかと思うほどね。で、もう疲れ果てて疲労困憊してね、もう次はメダル取れないんじゃないか、決勝では勝てないんじゃないかと、勝って金メダルでしょ、
はい、
で、戦った選手もね、3位決定戦勝ってメダル取ったでしょ。すごいな、この人たちの体力は、と思ってね。大橋さんのね、200、400、特に後の方の200の時はね、大橋さんの泳ぎ終わった時のタイムを見た時のね、はい、顔が今でも忘れない。どう、私やったわよみたいなね、
はい。
人にアピールするというよりも自分に対する満足がよく顔に出ていたというふうに思います。で、2位3位がアメリカの選手だったかな、あの時ね。水泳王国であるアメリカ。だからそういう意味ではよく頑張っているなと思うし、で、一方でね、例えば女子体操の村上さんなんか5位になったじゃないですか。はい、まあちょっと5位ぐらいだと肩を落とす人が多いんだけど、やっぱりみんな胸張ってほしいなと思います ね。村上さんなんか日本の女子としては最高位の5位なわけだし、もちろんね、メダルがあるなしで大きな差があるし、金と銀の間にも大きな差があるっていうのはわかります、はい、それはまあもうね、世界一を目指すわけだから、だからそういう意味では3位までに入った人にもおめでとうと、5位でもいいですよと、はい、6位でもいいですよと、入賞しなくてもよくやりましたねというエールをね、送りたいなというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、オリンピックのメダルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
このままだとね、オリンピックも天候的にはですよ、無事終わるのかなというふうに思ってます。日本ね、まだまだこれからメダルが狙える競技がいっぱいありますよね。十分楽しみないなというふうに思います。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレアデッドブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。